ラジオ関西のプッシュ、ここからは月に一度お届けしております浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信をお送りしてまいりましょう。お笑い芸人の浜田雄太郎さんをお迎えして、月1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと一緒に勉強しようというコーナーです。この方にお越しいただきました浜田雄太郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。いつもと今日はちょっと違うところ、私の斜め後ろに、
そうなんです、浜田ちょっと遠いところに、
だんだんこのままブースの外に出されるんちゃう
か。違う、そんなわけがありません。はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
改めてこのコーナーでテーマにしておりますユニバーサル社会についてご説明しましょう。年齢、性別、障害があるない、それから言語、文化、こういった違いに関わりなく、すべての方が地域社会の一員として尊重される社会、それから互いに支え合って一人一人が持てる力を発揮して活動することができる社会のこと、これがユニバーサル社会です。兵庫県では人、参加、情報、町、物、この5つの柱でユニバーサル社会づくりに取り組んでいます。で、今日も浜田さんお越しいただいてますが、兵庫県のユニバーサル大使ということで、
はい、
兵庫ユニバーサル大使の浜田さんとともに月一度お届けしております。さあ浜田さん、
はい、
今日はですね、兵庫県が掲げている5つの柱から、さっき言いました人、参加、情報、町、物、このうちの参加、これについて取り上げていきましょう。
はい、
そして今日ゲストの方大勢お越しいただいてまして、4人の方来ていただいております。はい、特定非営利活動法人兵庫盲ろう者友の会の理事長井上智文さんです。それから事務局長の平井優子さん、お二方、そしてね、実はこの井上さんは盲ろうということで、目が不自由だということと耳にも不自由だということで、いわゆる手話通訳ではないんですね。手をずっとこう握って指を触って、手のひらを触って、井上さんの意思を今ちゃんと読み取ってらっしゃる。
今現在、ね、
はい、そうなんです。
あまり見たことのない、
ね、ない形なんですけれども、はい、これ触手話っていう、触触れる手話と書くんですが、この触手話をやってくださっているのが横田千佳乃さんで、そのお二方の会話を読み取ってくださるのが、中村千鶴子さんということで、4人の方にスタジオにお越しいただきました。改めてよろしくお願いいたします。まず事務局長平井さんに伺いますけども、盲ろう者という方ですけれども、今簡単に私申し上げたんですけども、どういう方がこう対象としては言われるわけですか。やっぱりその耳が不自由で、目も不自由な方ということでいいんですか。
そうですね、目と耳に両方に障害のある方で、
はい、
多分ヘレン・ケラーをイメージしていただくと、
あの方は30個とかって言われてます
よね。そうですね、井上さんの場合も、はい、音声も出ませんので同じように30個という、なんかヘレン・ケラーという状態になるのかなと、はいはいはい、ただ実際にはもっと少し見栄が残っていたりとか、そばで話せば聞こえる、難聴の方も含めて盲ろう者っていう風に呼んでいます。
それによっては多少程度が違うというか。
そうですね、
見栄が残ってるっていうのはちょっと見えてるっていうことですよね。
そうです
ね、見栄張るとかそういうことじゃないです か。
ちゃうちゃう、
ちゃうちゃう、
僕はまだみたいな見栄が残ってるとかってそういうことじゃないですよ。
だからやっぱりその状況はその人それぞれの違うということですか。
そうですね、それその障害の状況だけではなくて、その例えば周りにその家族の人ともコミュニケーションが取れない方もいらっしゃるんですね。ですからコミュニケーションが取れている方と取れない方になると、
うん、
こちらの支援の方法も変わってしまいますし、多くの方がコミュニケーションが実はできない方、だからお家で手書きで寝るとか食べるとか、そういう最低限のコミュニケーションだけして暮らされてる方がおそらくたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思っています。
そうなんですね。今だから井上さん理事長は盲ろうということで不自由でいらっしゃるので、今触手話っていう形で、今横田さんがずっと手を両方の手を握り合って、こう触って触れて、指のあたりぐるぐる回したりとか、指先を掴んでとかっていう話で、今意思の疎通をこれでしてらっしゃると。で、読み取り、中村さんはその井上さんがその判断されて触ったものを読み取るってことになるわけですか。横田さんは、中村さんは、
井上が何か喋るときは、もともと使っていた手話、普通の手話を表現しますので、それを音声の日本語に変えるという役
目。そういうことなんですね。 浜田さん伺いますけども、
はい、
これ浜田さんはこう目が不自由でいらっしゃって、
はい、
もう老の世界っていうのはこう考えられたこととかってあります？
いやもうこれはだから想像はつかないですよね、うん、劇場の罰ゲームでなんか耳栓みたいなのされたことありますけど、なんか そこからこう日常生活ってなるとなかなかイメージはできないですよね。だから自分で言った声とかも聞こえてないっていうことですよね。
これはそういうこと
です。そうですね。
はだなんかものすごいこう嬉しいことがあってテンション上がった時になんか無意識のうちに声出してるけどそれが全然違う意味の言葉で言ってたりとかってなんかあったら面白そうやなとは思いましたけどね。なんかものすごい美味しいもん食べた時にテンション上がって無意識に出してる声が周りの人から聞いたらあーしょうもないみたいな感じの声になってたりとかしたら
例えばね、
そうなんか面白そうな感じがしますけどね。
これ実は兵庫県には兵庫盲ろう者支援センター元町にこう平井さんあるんですね。
そうですね。
だいぶ、ま、もうなるんですかできて。
平成28年に支援センターはできました、
はい、
あの私たち友の会は、
はい、
あの阪神淡路大震災のその1年後に友の会自体ができたんですね、うん、でその後その活動を少しずつ広げて、
うん、
でもやっぱり自分たちの拠点があってで盲ろう者がやりたいことがすぐにできるであったり、
はい、
相談がすぐできる場所が絶対欲しいなと思って、
うん、
それでその私たちもじゃあ支援センターを作ろうということになったんです、
うん、
でその時にそれが平成27年だったと思うんですけど、
はい、
あの実はやっぱり兵庫県もお金があんまりなかったので、まあ、私たちも自分たちの力でまあやろうよっていうことで頑張ったんですけど、はい、その当時の県の担当者さんが応援させてほしいということを声かけていただいたんですね、はい、もう思いがけずです
思いがけず
本当に思いがけず、で今も続けて支援をしていただいてるんですけれども、まあ、そのおかげというかお尻をこう、まあ、ぶたれたというのかもうやれっていう感じでそれで次の年に物件を探して立ち上げました、
はい。でそれが今元町のこうね、
そうです、商店街の中に、商店街の
中ですよね、
はい、あのどうして商店街の中に建てたかっていうと、うん、なんか障害者がその人から離れたところにできてしまうとなかなか交流ができないじゃないですか、
はい、
なので盲ろう者さんも皆さんと自然に交流していただきたいし、
うん、
その町の方も盲ろう者さんを自然に見ていただきたかったのでそれで商店街の中に建てました。
それはやっぱりこう触れ合うとか知ってもらうとかいろんな意味がそこに込められてるわけです
ね。そうです。
あの支援センターっていうのは具体的に普段はどんなことなさってるんですか？
まあ事務、もちろん事務のいろんな仕事もしていますし、はい、今日あの来ている2人通訳なんですけども、あの外出をしてしたり人とお話をしたり買い物をしたりするときにあのこういう通訳介助員っていうんですけれども、
はい、
この派遣の制度を、まあ、コーディネートしたりとかいう事務もやっていますし、で場所がありますのでそこで皆さんが集まってその訓練をしたりもしています。
うんうん、訓練というのは具体的にこういうあの職種みたいなこととかもですか？
そうですね、あのコミュニケーション、例えば井上さん、はい、後でお話をしていただきますけれども、あの手話って目で見てあのいる時から、
はい、
手で触るってすぐに読めるわけではないんですよね、
うんうんうん、
で例えば私たちが明日事故になってあのじゃあコミュニケーションどうするかっていうと多分先ほどねあの浜田さん言われたみたいに何もできなくなってしまうんですよ、
うんうん
うん、でも人と人とのつながりってコミュニケーションなのでまずこのコミュニケーションを勉強していただくっていうことであの毎週あのコミュニケーションの訓練をするっていうことを行っています。
かなりでも訓練期間ってか時間がかかるんじゃないですか？
うん、人によって違うんですけど、
うん、
あのまずコミュニケーションしたいって思えなくなっちゃうんですよね、怖くて。
どういうことですか？怖いっていうのは、
ね、怖いっていうのはもう一旦見えなくなって聞こえなくなってしまうので、
うん、
まずそこになんていうのかな、もうたった一人にされてしまうわけです。
はいはいはい。
だから周りが真っ暗闇の中、例えばよく言うのは海の中に突き落とされたみたいな、そんな中で誰かに触られてもそれは誰かもわからないわけですし、
はい、
そこに書かれてる文字がよくわからなかったら、なんかこう それこそ何されてるんやろうっていうことになるんですね。最初はそうなんです。
とっかかり、ほんでそれをどう説明するのかいう、う
ん、そうなんです。だから最初はもう本当に手を握って名前だけ3文字ぐらい、私だったら平井っていう文字だけを手書きで書いて、ですからな3回4回その通い続けないとそういう気持ちにならないっていう方もたくさんいらっしゃいます。
不安の方がやっぱり当然人間ですから先に立ってしまうし、なんかこうしてもらってるということもなんか最初拒絶してしまうとかっていうことになるんですかね。
そうなんです。でもあの何度も通ってるうちに、あのなんていうのかな、残った感触っていうのかな、手の感触であったり、その手の大きさであったり、はいはい、柔らかさであったり、その書き方であったり、そういうのであのその方をな認識していけて、そこから少しずつあこの人とお話をしてみたいなという気持ちになって、それからコミュニケーションを、だから人によってはやっぱり2年3年4年5年かかる方もいらっしゃいますけども、でもコミュニケーションでたくさんするのが大切なんではなくって、たとえ少しでも誰かとつながっていくっていうのが大事かなというふうに思っています。
コミュニケーションがやっぱり一番大事なんでしょうけど、そのカフェが今支援センターにあるんですって、そこでそういうコミュニケーションを取ってもらうためにこれカフェなんかも作らはったわけですか。
そうですね、
うん、お店の名前なんていうんですかこれ、カフェは、
あのカフェタッチと言います。
タッチなんだ。
ああなるほど、やっぱり直接触れるということ、
あの盲ろう者の皆さんが考えました。
ああそうか、ご自身が皆さんで考えはったわけですね。井上さんちょっとあの今ここで伺って大丈夫ですか。はい、あの、はい、もともと井上さんは積極的にこう外に出るタイプの方だったんですか。今通訳していただいてますけど、うん
はい、そうですね、
はい
はい、割と積極的に、はい、
もともとあの外に出ることについての不安もあまりなかったと。
そうです、まあ今は通訳介助員がいるので、安心して一緒にいろんなところへ出かけられますね。
すごいな、
まあ、家族もお互いに協力しながらですけれども、やはり家族の中でも盲ろう者は一人だけですので、自分自身が生きがいを持って、まあ、生き生き活動できるようにいろんなところへ出かけられるようにと思って、はい、活動しています。
今やってくださってるのは手話ですね。これは純粋な
井上さんがやってるのは、あの答えてくださってるのは手話で答えてくださってる、
そうです、
いうことですよね、
はい、
まあ、音声はちょっと出すことができません、ええ、ですから代わりに今あの読み取りで通訳をしてもらっています。また自分が、コミュニケーション、情報を受け取るのは職手話で受け取っています。
あそうか、だから 2段階必要になるわけですよね。
あ人に対しては手話 で、
そうです、ね、
ものを言い、逆に人からは職手話
で、
あ
もしこの職手話という手段がなければ、私自身はコミュニケーションもできませんし、情報も獲得できない、自分自身が本当に暗くなってしまって何もできないっていうふうに思いますね。本当に職手話は大事なコミュニケーションです。
あの今積極的に外に出るのがまあお好きだったというようなことをおっしゃってましたけれど、こう盲ろう、最初から盲ろうではなくて、途中からこう目が不自由になられたとか、多分耳が不自由になられたっていうことなんですか、井上さんは。
あそうなんです、もともとまあ、ろうですね、ろう者として生まれました、それで育っていったんですが、ちょうど10歳ぐらいの時ですね、目の検診を受けて、まあ、そのあたりからどんどんどんどん視力が落ちて視野が狭くなったんですね、視野狭窄と言いますが、まあ、今もあのすごくこうもやがかかったような感じでしか見えていません。でおまけに視野が狭いのでとても苦しい大変な思いをしました。まあお店とかトイレとかそういうこと外出してもなかなか判断ができないので本当に辛い思いをしたんですね。そのためには、まあ、自分自身の生活はどうなってしまうんだろうっていうふうに思って、まあ、友達もやっぱり理解してもらえませんでしたし、いろいろ大変な面があって、結局はまあ引きこもってしまったんですね。でやっぱりその結果ストレスでやはりあの関節が腫れて、まあ、リウマチのような症状になったり、そういうこともありました。でも自分自身は気がついたんですね、朦朧ということを受け入れて、まあ、これは訓練があるっていうことの情報があったんですけれども、 これで社会復帰ができるんじゃないか、盲ろう者でも社会復帰ができるんじゃないか、訓練を受けさえすれば、まあ、例えば私の場合でしたら職種はですけれども、実際2年半から3年ぐらいかかりました。まあ、その後はスムーズに情報を取得できましたので、社会参加やっとの思いでできて、いろんなところにも出かけられるようになって、友達とも会って情報をいただいて、本当に協力して、やっと自立の道というのが歩み始めたという、そういうところです。まあ、これは社会参加できたっていうのは、今これで終わったということではなくって、今世の中にいる引きこもっている盲ろう者さんたちをぜひ社会復帰してもらいたい、そういうふうな思いでどうすればいいかというふうなことを考えて支援センターが立ち上げた。まあ、これは目的というか目標なんですけれども、より多くの方々を支援センターに招き入れて訓練を受けていただいて、また社会に送り出したい、そういう気持ちなんですね。そういう夢があります。そのために頑張って今までも活動を続けてきました。県にもご協力もいただきましたし、まあ、本当にすごく、まあ、それは本当に嬉しいことなんですね。まあ、その恩は忘れないです。まあ、支援センターでいろんなこと、例えばカフェタッチであるとか、いろんな活動をしています。盲ろう者はみんなそこで、まあ、社会復帰をすること、また一般の方々とお会いして交流をすることなど、非常に積極的に雰囲気も盛り上がっています。私としてもやはり障害者として、その引きこもっているより、やはり社会に参加して自分の視野も広げて、それが一番嬉しいですし楽しいことです。そういうふうなことで今燃えているんです。
しゃべりが止まらない人のことをマシンガントークって言いますけど、こういうのマシンガンハンドっていう。
本当に社会生活、まあ、いろんなハンディキャップもありますけれども、本当にそれを克服してできるように、一般の方々と対等に生活できるように、盲ろう者はもうそんなつまらない世界じゃないんだよ、自立もして楽しいことが遅れるんだということで、我々も支援していきたいと思っています。
そうですか。これでも浜田さん、今もうなんか暑さが
3人のね連携プレーがすごいんですよね。1人ポジションが入れ替わったら全然無理になっちゃいますもんね。
いや本当そうですよね。
すごいな、
平さん。でもあれですよね、これこうやってこう支援を受けてらっしゃる方ばっかりではないわけですよね。
そうですね、多分兵庫県下には1000名以上の盲ろう者さんがいらっしゃると思います。で、現在支援ができているのは60名ぐらいなので、まだまだ先ほどの井上さんが言われたようにしんどい思いをされている方っていらっしゃると思うんですね。これから一人でもたくさんの人になんか頑張ればまた社会参加ができるんだよっていうことを知っていただきたいですね。
これ今でも新型コロナの関係でこう接触の部分とか、こう職種って手と手を触れ合わさないと会話が通じないわけですよね。コロナの関係で相当いろんな活動だとか動きが難しくなってるんじゃないですか。
まあ、確かに行事とかも一時的には中止しましたし、また再開にあたっても、その人数を制限したりとか、例えばさっき言ったコミュニケーションの訓練も、はい、たくさん皆さんで集まった方が楽しいんですけど、今はその分散をして部屋にたくさん密にならないように、またやっぱりずっと横に消毒液を置きながら、やっぱり盲ろう者の方も自分自身もでも喋りたいし、
はい、
触らないといけないし、なのでちょっとしたら消毒液を触りしながら、でもそれでもやっぱり喋りたいっていうことで、まあ、お互いに、まあ、早く収束はしていただきたいんですけど、でもやっぱりコミュニケーションって大事なんだなっていうのは痛感しま す、
ね、これ周りが例えば我々がそのできるようなこう支援の方法とかっていうバックアップの方法って何かあるんでしょうか。どうなんでしょうか。
そうですね、まずはコミュニケーションってすごく大事なんだよっていうことを理解していただくことと、うん、はい、情報がないっていうこと、例えばコロナっていうことがわからないまま生活をされている方もたくさんいらっしゃる。なのでマスク一つつけるっていうことも なかなか難しい方もいらっしゃるんだよって。でそのことを私たちもあの支援はしていますけれども、やっぱり時間がかかってしまうっていうことを一緒に見守っていただけたらいいかなというふうに思います。
これ結局周りの協力で、それからセンターにぜひあの困っている方もこういうところあるよって教えてあげてほしいし、ご自身も行ってそこで触れ合うことによってこう見えてくるものっていうことを気づくこともあるでしょうし、そこでこう、ね、さっきのカフェタッチっていう名前もありますけど、本当に触れていただいてコミュニケーション自然にそれができるようなものが形がどんどん世の中に増えていくっていうのが理想なんでしょうけどもね。そうですか。山崎さん、なかなかこれ本当に我々の理解も本当にしっかり社会が受け入れていかないとそこ難しいですよね。
そういった兵庫県内に1000人ぐらいいらっしゃる、この方々のなんかそのそれこそあの結びつきというのは何かあるんですか。例えばその名簿があるとか、なんかその辺の
それはあの多分お役所では、うん、障害者手帳っていうのがありますから分かっておられても、でもなかなかそれはそのご本人が情報がないので、あの
ネットワークをされてるわけではない、
ね、そうですね。そういうことができるようになればいいかなとは思うんですけど、ただ一歩ずつあの本当に一歩ずつは進んでいるかなとは思いますし、こういうあの機会をもらったおかげで、はい、あの一人でもたくさんの人に知っていただければあのつながっていくのかなとも思います。
はい、もうちょっとお話を伺いたいんですけども、そろそろあの商品のお菓子の時間がやってまいりました。このコーナーでは毎月障害がお持ちの方が作ったお菓子などを紹介しておりまして、今回紹介するのは丹波篠山地域活動支援センター NPO 法人ひだまりで作られた西小佐黒豆お菓子な家族。お菓子なってあの愉快じゃなくてあのお菓子ですね。お菓子な家族でございます。はい、皆さんとこお手元に、
はい、はい、ありがとうございます。
これね、あの4種類あります。で、はい、これね、味噌粉味噌粉きな粉ポンタという
あの犬の名前みたいな
家族になってるんです。ただばあちゃん、それからあということで、バーチャっていうのはあの黒豆茶なんですね。で味噌粉は黒豆のお味噌を練り込んだ大人のサブレ、うん、きな粉は黒豆きな粉が一口サイズ可愛いちびっこクッキー、ポンタは黒豆がポンと弾けて元気いっぱいのポン菓子だということで、丹波篠山の黒豆を使って何か作りたいという思いがこの商品開発のきっかけになったということで、西佐子の自家農園で利用者と職員が無農薬で大切に育てた黒豆を中心に使用した黒豆茶とお菓子のセットでございます。ネーミングも大変こう特徴的でございますが、お菓子を家族に見立てて遊び心たっぷりにお召し上がっていただけます。他にも9月から12月中頃まで黒豆ソフトも期間限定で販売していらっしゃる、まあ、これはあの今日お持ちできてませんけれども、あのぜひ現地でね召し上がってください。リピーターも大変多く好評だということで、はい、召し上がってます。
あ、もういただいてます。きなこのやつすごい僕は個人的には好きですね。
名前きなこ、
きなこそのままの分かりやすい名前の、
あのちなみに子供の子がついてきなこ味噌
こ、そうなんですね。
そういうこと
をする、おしゃれやな
一箱税抜きで980円です。購入される場合はネット販売はプラスぬくもりのホームページから、それから喫茶ひだまりではこれ予約販売だそうです。で黒豆ソフトの販売もこちらということです。はい、お問い合わせは喫茶ひだまり丹波篠山です。079-564-4112 079-564-4112 番となっています。お菓子の感想をもっと伺いたかったんですけどちょっと時間になってしまいまして、あの井上さんのお話をもう一言二言伺ったんですけど、はい、あのごめんなさい、浜田さん今日ほとんど喋ってもらった
そうですね。ただこれね、カフェタッチっていう名前を、ね、皆さんが考えたっていうのは素晴らし いです、ね、おさわりカフェにしなかったのは本当に素晴らしい。
よう言う、
また最後に来たし
タッチを選んだところが素晴らしいなと思います、
ね、足跡残してる
なんか一個だけでも爪跡残さんとってい
う、いや本当に、はい、ということで今日の、浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信、今日は特定非営利活動法人兵庫盲ろう者友の会の理事長井上智美さん、それから事務局長の平井優子さん、そして、職種話は横田千佳乃さん、読み取りが中村千鶴子さん、4人の方にお越しいただきました。5人の皆さんですね、はい、ということで、次回は12月21 18日の放送になります、はい、皆さん本当にありがとうございました。浜田さんもありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございました。